皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて発信したいという番組です。今日もライブなんですけれども、先ほど市場、河原町市場からですね、寺町新京区寺町通りをこう北に向かって、このラジオカフェのスタジオまで、来たんですけれども、びっくりするほどインバウンドの、海外からの旅行者の方が多くて、もうびっくりですね。本当にもう1ヶ月前2ヶ月前1年前と比べたらもう考えられないぐらい、今京都この寺町、新京区界隈にですね、外国人の方がもうすごい、溢れてるというか、まあこれはやっぱりね、インバウンドが増えて、まあ、円安の影響とか、まあ、日本の人気高揚とかさまざまな要因がですね、絡まってるんですけれども、まあこれはいいことですけれども、どこの店行ってもいっぱいで、最近梅田のいつも行ってる寿司屋さんとか行くんですけども、行列でなかなか簡単に入れないと。ちょっとコロナのあの時ですね、それがまあ懐かしいって言ったらまあ懐かしいなくって、あの時のあの雰囲気もですね、また今から思えば、まあそれはそれでよかったかなというふうに、ちょっと思ったりしてるんですけれども、実は今日の先ほど大阪学院大学でスモールビジネスマネジメントというまあ約2時間ぐらいの講義をですね、昼から、行ったんですけれども、今日のゲストスピーカーの方がですね、清水寺の、森さんで執事補っていう、まあ執事補って言ったらやっぱりその多分まあ偉い方なんですけれども、森さんはアルファステーションとか、FM 大阪のパーソナリティ、まあディスクジョッキーパーソナリティもやっておられて、谷口京子さんとですね一緒に水曜日のアルファステーションの Words for Tomorrow という番組もちょうど1年ちょっと前から始められて、それに呼んでもらったという中ですんで、まあ気楽にいろんな話をですね、今日の講義でもされてる時にですね、清水寺 のですね一番年間のピークが、650万人、これちょっと僕の数字言われた数字間違ってるかも分かんない、650万人で、少ない時は、コロナの時150万人にこう減ったとかこう言われてて、もう最近、特に先週って言われたかな、今紅葉の一番ピークの、週末、1日に2万2千人って言われてますかね、配管料いくらかな、400円500円だと思うんですけど、それで、2万2千人の方が来られて、いやこれね、ちょうど清水行くまでのこう写真撮られてて、もう本当に人がいっぱいで、そこにあまり外国人が今のところですね、今日はちょっと多いですけれども、ピークの時ですね、中国からの観光客が多かったんですけれども、そういう方がまだ入ってない状態で、これほど賑わうというか、まあライトアップとかもですねされて、まあこれは、まあ、京都にとって、ね、海外からいろんな、観光のまあお金が落ちるということで、ビジネスにとっていいことなんですけれども、まあこれがどうなることやらっていう、コロナのこのまあ3年ですね、コロナの影響でまあいろんなことを学んだ、これ今日森さんが今日言われてたんですけれども、それはですね、むちゃくちゃ人が多い時にはできないことがですね、京都ではコロナの時でにはできるということを言われてて、それはどういうことかというと、ものすごいインスタとか全く宣伝せずにですね、なんか夜の時間をその森さんが、一人を案内するとか数人を案内するとかいうようなことをですね、こうスモール小さいけれども付加価値が高い、これはインバウンドで まあ、インバウンドというか、ね、普通のコロナでない状況ではできないけれども、まあ、コロナの時1日少ない時で150人って言われたかな、2万何人多い時はピークやのに150人ぐらいいて、もう本当に何百分の1という、こうね、配管者、の中で、コロナだからこそできる本当にもう静けさをエンジョイするというか、静かな中で夜とかですね、国ゆっくり、清水寺を楽しむということを、なんかあんまり企画というかあんまり宣伝せずにこうやられたんですね。そしたらですね、なんか言っておられたんですけど、ニューヨークタイムズの、記者がそれを取材されたと。で、まあ、ニューヨークタイムズで部数はそう多くないけれども、まあ、アメリカの国務省とかですね、政府関係者とかそういう人がやっぱりほとんどそういう人が呼んでるんで、ものすごくインパクトのある、新聞だと思うんですけども、それ、が清水寺が、少人数でそういうことをやっておられると、まあ、コロナの元でそういうコロナのそういうプラス面ですね、人が来ないプラス面を使いながら本来のこうお寺、なり、まあ、神社で楽しむような、そういう企画をやられたということで、なんかすごくこうインパクトがあったようなんですね。で、口コミで、まあ、そういうふうに広がっていくというか、大々的にインスタとかホットペッパーとか、まあ、SNS もそうです、そういうことを使わずにこう口コミで広がっていたことが、ニューヨークタイムズなりが取材されたということで、ものすごくやっぱりインパクトがあるということを言われてたんですね。そうすると京都の、まあ、スモールビジネスマネジメントという講義でしたんで、これからのビジネスというのを考えたときに、単に多くの方が来られて、こう付加価値がそれほどないより少ない人数でなくって、付加価値の高い、そういうイベントなりを組むことによって、まあ、流行とか入りとかなしで、まあ、京都の魅力をですね、世界に伝えることができるというような、まあ、こういう話をされたんですけれども、まさにそれでインスタで、SNS で、多くの、まあ、居酒屋もそうですけれども、お客さん来られた場合、その急にそれが冷めた場合、急にお客さんが減るということ、これ居酒屋のオーナーも言っておられたんですけれども、神社仏閣もなんかそういうことがなんかあるように思うんですね。例えばこれはまた1週間前に大学に大阪市役所のこう局長とかされた方にですね、ゲストスピーカーに来ていただいた時に、大阪、まあ、万博2025年に開催されますね。それに対して、今あまりですね、まあ、認知度というか、万博が開催されるにもかかわらず、それほどなんかインパクトがないっていうことを、まあ、言われてて、それがどうしたらいいかというような話をですね、大学の講義の中で、学生と、アクティブラーニング形式で、行ったんですけれども、まあ、1970年の万博ってめちゃもう、まあ、僕はその時中学1年だったんですけれども、むちゃくちゃインパクトがあって、それから、その世界に、こう目を向けるきっかけになったのが大阪万博ですけれども、今この2025年に、大阪で再び開催されるということで、なんかもっとインパクトのあるような、ことをなんかやるべきであって、単にお金をかけてやるよりそうでなくって、本当に今ある既存の、何かを利用してやればいいんではないだろうかという今日お話をしている時にですね、まあ、大阪は夢洲で、大々的にパビリオンを作ってお金を使って、やりますけれども、それと京都もその大阪万博に兼ねて何かやる時にですね、京都にはお寺というパビリオンがいっぱいあると、すでにお金使わなくても、新しいものを作って、そこに、人が来てもらうよりか、京都にはもうすでに、1000年以上かけて築き上げた建物なり歴史なりストーリーがあると、それを楽しんでもらうようなイベントをですね、宣伝せずに口コミでやったらどうかみたいなことを言われてて、 まさにその通りで、大々的にやるよりか、非常に小規模だけど、付加価値の高い、そういうようなイベントなり、イベントというか、そのような、こうプラットフォームというかできればですね、すごい面白いかなというふうに、まあ、強く思うんですね。でスイスにはダボス会議という1年に1回冬にですね、あの世界中からビジネスマンから政治家からいろんな方が、こうみんな集まって、まあ、いわゆる会議とかシンポジウムとかセミナーとか、そんな公式なものなくて非公式な、場でですね、まあ、いろんな偉い人が、偉いというかその分野の専門家なり、まあ その力のある人、まあ、そうでない人もおられるかも分からないですけど、そういう人がいろんなことを話すことによって、想像以上の、イノベーティブなアイデアなりですね、ビジネスが実現されるということを言われてて、京都で本当にその京都の居酒屋とか京都のお寺、既存のものを使いながら、お金をかけずにイベントとやるよりか、多くの本当に、今日も先ほど言いましたけど、インバウンドでいろんな外国人の方が来られる とここでもっとこう、まあ、京都は学生の街でもありますんで、学生があるいは、もっと日本と世界のこうダイアログというか交流の場ができればですね、面白いかなっていうのものすごく思います。なぜそう思うかというと、コロナ前だったら当たり前に外国人の方がたくさん来られてたんですけれども、まあ、コロナの時ほとんど外国人が来られなくなったと。それでまたこう対面というか実際そういう方と、ざっくばらんに居酒屋でも、いろんなところでこう話をすることによって、まあ、いろんなアイデアがもらえるような、まあ、これはこのラジオカフェシンクタンクジャーナルというのは、まあ、世界の中の京都を見つめ語るという番組ですから、まあ、そういうこともですねやれば面白いかなというふうに、ふと今日ラジオカフェのスタジオに、来るときにですね、寺町、新京区を歩きながら思ったんですけども、やっぱりもう半端でない多くの方が来られて、もっと、日本人と観光客外国人の方、ヨーロッパ、オーストラリア、今韓国が一番多いと書いてましたけれども、そういう方ともっとこうね、インターフェース、もっとこうなんていうかな、ハプニングのあるような、そういう話し合いトークができればですね、なんか面白いんではないだろうかというふうに、思うんですけれども、まあまだコロナなんかね、また増えてるようなこうニュースがありますけれども、今街どこ行っても、もう去年もう2年前始まった時のもうああいうコロナの怖さって全くなくって、もうね居酒屋も賑やかやし、ね、なんかかえってインフルエンザもそんな多くないんで、なんか今結構いいかなっていうふうに思ったりしてます。まあ、やっぱり、我が町京都が、再び観光の中心になって、まあ、円安の影響もあって世界から多くの方が来られるということは、まあちょっとね混むことは嫌やけど、まあいいことではないだろうかと思ってる今日この頃です。はい、今日はシンクタンクジャーナル、ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野タムスでした。